今日恵みをいただく御言葉はイザヤ書52章11節から15節です。イザヤ書52章11節から15節、はじめに11節をお読みいたします。されよ、されよ、そこを出よ。汚れた者に触れてはならない。その中から出て身を清めよ。主の器を担う者たち。アメン。お祈りいたします。主よ、働き人を養成する教会として天聖が建てられ、今こうしてここに至っております。主よ、今我らに必要な命の御言葉を与えてください。我らが進むべき道のりをあなたが示し、我らがいかに清められるべきか、我らが何をすべきか、また何から離れるべきか、それらを教えてください。語るしもべの唇も、また声に預かる一人の耳を、心をあなたが清めて通り起こし、天からの豊かな御恵みを今日もいただき尽くさせてくださらすように、落ちてる落ち棒をすっかり拾い尽くす我ら一同でありますように、どうか導いてください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。この箇所は、静岡での聖書の学び会で、学んだ箇所ですけれども、非常に、この天聖教会、ね、この天聖教会は他の教会と違いますね。何が違うか。働き人を養成する教会です、ね。弟子を養成する、弟子を訓練する教会です。信者を増やす教会ではないんですね。ですから頭数が増えれば良いというものではなく、むしろその集う一人一人が弟子であること、そして弟子として訓練されていくべき器であること。ですからこの教会はただ、ね、信徒として誰かにぶら下がってというそういう人はちょっと居心地が悪い教会かもしれません。でも本当に御言葉に捉えられて真理をもっともっと追求していく人にとっては、もうどんどんどんどん、ね、進んでいく教会です。そして多くの人々を命へと導き、多くの人々に福音を伝える、そのような弟子たちがどんどん訓練されていくべき教会として、この教会は、ね、そのビジョンを持って建てられて、そして今に至っているわけです。そしてこの、働き人、弟子たち、それを訓練する教会として、非常に、この、11節で、すごいふさわしいなと思ったのが、主の器を担う者たちっていうのが、ね、最後の方に出てきますね。主の器を担う者たち、ね、器、中身が、入れられるようなそういうものですけども、その、ね、物を入れる、物を入れる、運ぶ人、ね、そういう人に対する呼びかけです、ね。主の器を担う人たちに呼びかけられております。この場面。主の器。器という、言葉。これはもともと道具とか器具とか、あるいは武器という意味があります。ね、器、ね、器具類、武器、ね、全部器、ね、口が4つあって、その真ん中に大という文字がある、あの感じですね。この器、主の器ですね。本当に主の器たち、それを担う人たちに対する呼びかけがこの11節以降のところですね。まず呼びかけられているその第一のことは、されよ、去りなさいということです。イザヤの52章、確かにね、アッシリアに対す、 アシリアによって苦しめられている人たちに対する予言が、まあ、イザヤ52章ですね。まあ、4節のとこでは、ね、エジプト、またアッシリア、ね、その者たちは、ゆるまく苦しめた。本当に神の民は、エジプトによって、アッシリアによって、またバビロンによって、ね、ゆるまく苦しめられるんですけども、まあ、そこから去っていきなさい。ね、まず、そのことが言われております。去りなさい。どこから。長年、囚われていた、その捕囚先から、私たちにとって、ね、私たちは一体何に今まで囚われてきたか。私にとってのエジプトやバビロン、それは世であり、サタンですね。世の価値観、世の、ね、悪はサタンの、その、苦しめ、虐げ、それらの、ね、捕囚状態であった。そこから去りなさい。長年そうであった。ね、本当にイエス様に囚えられる前の人々はみんなそうでした。ね、以前あなた方は、世の権威に従い、空中の権威に従って歩んでいる、今も不従順の子らの中に働いている、その悪しき霊の中で、捕らえられていた。エペソ書に書いてあります。その長年、浸し込まれてきた価値観、世の中的な、その考え方、あるいは生き方、そこからまず離れる必要があります。去っていく必要があります。去りなさい。長年、そこによって束縛され、ね、今のこの世の中も本当に、社会的な価値観の中にはいろいろな束縛をさせる通念がまかり通っております。若者たち、ね、今の世の中どういう世界観を持っているか、もう本当に苦労して働いて、残業しても働いて、でも手取りが少なく、ね、家庭を築き上げていくところが、もう結婚すらもうままならないような、そういう若者たちが大勢おります。働いても働いても、家も持ってない。子供も持ってない。ね、到底結婚して子供を産む気力も持てない。そういう束縛させる世の価値観、ね。そういったものから私たちはまず離れなくてはなりません。ね、エジプトの中におけるイスラエルの民を見てください。彼ら、ね、未来がなかったです、ね。働いても働いても全部その給料をエジプトに持っていかれて、また、家族も苦しめられて、子供も虐待されて、ね、子供が男の子をもし生まれたらナイル川に投げ込みなさい。そんな中でも、イスラエルの民はどんどんどんどん、ね、おびただしく増えていった、ね。増えていくことは、産んで増えて地に満ちていくこと。それがどんなに世界、どんな世の中であったとしても、増えていくこと。これが、ね、主の御心です。皆さんは、この世の価値観、ね、この悪魔サタンが皆さんに投げかけてくる、束縛させるような価値観、そこから去らなくてはなりません。そこを脱出しなくてはなりません。またこの世の中では本当にいろいろな邪悪な考え方、それがまかり通っております。社会的通念にしても常識にしても人の目を気にすることにおいても本当に人が虐げられているような状況がまかり通っております。私たちはまず去りなさい。去れよ、去れよ、そこへどう。主はまず、今までいたところを、そこから出なさい、去りなさい、言われる。で、その次に言われていることが、汚れたものに触れてはならない。ね、二行目そうですね。汚れたものに触れてはならない。触れないということです。ね、汚れたものに。この汚れたものというのは、宗教的に不浄なもの、そうしたものを意味しております。汚れたもの、それに触れてはならない。で、ここの、ね、汚れたもの、私たちは一体どういうものと触れてはならないのか。この世の中はですね、確かに汚れが満ちております。ですから、もし私たちが、ね、この世の中の人たち、ね、不貧困な人とか、貪欲な人とか、ね、そういう人たちから離れて、それらに一切触れないようにするとすることを頑張るとするなら、私たちはこの世の中から出ていかなくてはならない。パウロは言っております。第一コリントの5章のところで言っています。ちょっと第一コリントの5章を開きたいと思います。5章の9節からです。ここに、私たちが触れてはならないと言われている人たちが記されています。第一コリントの5章の9節から。 私は前にあなた方に送った手紙で、不貧困な者たちと交際しないようにと書きました。それは、世の中の不貧困な者、貪欲な者、略奪する者、偶像を礼拝する者と全然交際しないようにし、という意味ではありません。もしそうだとしたら、この世界から出ていかなければならないでしょう。私が書いたことの本当の意味は、もし、兄弟と呼ばれるもので、しかも、不貧困なもの、貪欲なもの、偶像を礼拝するもの、人をそしるもの、酒に酔うもの、略奪するものがいたなら、そのようなものとは付き合ってはいけない。一緒に食事をしてもいけない、ということです。外部の人たちを裁くことは私のすべきことでしょうか。あなた方が裁くべきものは内部の人たちではありませんか。外部の人たちは神がお裁きになります。その悪い人をあなた方の中から覗きなさい。アメン。ね、ですから、この世は確かに汚れに満ちています。ね、偶像礼拝とか不貧困とかそういったもの。ですから、そういう人たちと全然交わらないように、関わりも取らないようにということではないんですね。むしろ私たちが、ね、触れてはならない、付き合ってはならないものとは、兄弟と呼ばれるものの中で、あえて、ね、不貧困のものとか、汚れたもの、ね、酒に酔う、人をそしる、ね、略奪する、そういうものがいたら、ね、そういうものとは、付き合ってはいけない。一緒に食事をしてもいけない。ね、その悪い人をあなたの中から覗きなさいと、ね、言われております。ですから、働き人を養成する教会を目指すとするならば、ね、そのような、ね、兄弟、あるいは姉妹と言われているにもかかわらず、ね、不貧困だとか、ね、貪欲だとか、偶像を拝む、ね、人をそしる、酒に酔う、略奪する、ね、そういうものとは付き合わない。あるいは、その悪を、その悪い人をあなた方の中から覗きなさい、書いてあります。ですから、まず清められることが、ね、必要です。交わりの中が、ね、清くなる必要があります。皆さんの中が清められていく必要があります。ね、本当に清められるようにということで、日夜努力して、本当に主にこんな自分を清くしてください。そのように打ち叩く心があるならば、ね、それはまだまだ、大丈夫ですけれども、でも、そういう心が一切なく、もう平気で、ね、嘘をついたり、平気で、不貧困をしたり、もう、自ら進んで、今しめられても、でも、それをね、耳に聞いても、ね、一日二日経つと、またそれに戻るような、そういう人は覗き去り、また、そういうものは取り除きなさい。一緒に食事をしてもいけない、ね、パウロは言っております。ちょっと厳しいかのように聞こえるんですけれども、でもあえて自らそういう汚れに、ね、入り込もうとする人、ね、教会の中はそういう人をかかずり合っている暇はないんです。清められる必要があるんです。そういう人たちから、ね、そういう人たちに対してエネルギーを、ね、100費やすよりは、むしろ本当に主を求めて、主の御言葉を聞きたいと言ってる人のところに行って御言葉を伝える方が100倍以上、いや、100倍とかじゃないですね。はるかに有効な時間、エネルギー、体の使い方です。汚れたことにかかずり合って、時間、エネルギー、尊いその体を、聖なる器を、そのようなことに用いるべきではありません。ですから、ね、まず、されよ、ね、そこでよ。また、汚れたものに触れてはならない。本当に私たちはそのような汚れを私たちの内から取り除いていくべきです。
要するに、されよということは、言ってもその罪を悔い改めずにずーっとそれをやっていて、それでなおかつ教会の中にずーっといる。それによって教会の中にいるいろんな人たちが、あ、やってもいいんだと思って、その罪にどんどん染まっていて、それで人数的に全然罪を犯さない人より、そういう罪を犯している人たちの方がはるかに多くなっちゃうと、罪を犯していない人がその教会に居づらいんですね。 いられないんですよ。だから、そういう場合、そういう場合は、もう自分が離れなさい。ということを、言っているんですね。それと、この罪というものは、私たちがどんなに誰々さんが犯している罪に対して、主よ、許してあげてください。ということまではできても、しょうがないよね。ああいう、あの人はもうこうだから、ああいうことをしたんだもんねって、理解してはいけない。罪に対して理解を示してはいけない。罪を責めること、ね、それで裁くことは私たちには与えられてないんですよ。でも、見事だによって、その人に、あなたがやっていることは、この見事だにこう、背いてますよ、ということを、教える。それで聞いた人が、あ、私そういう罪を犯してるんだ、と思って、はっとして主の前に立ち返らすために、見言葉を持って、その人の罪を明らかに違いますよ、ということを私たちは悟すことはできるんですよ。でも、裁くことはできないんですね。あの人はこういう罪を犯してるんだからって。でも、裁いてはいけないということだから、つって、その人を裁かずにそのまんまやってることをほったらかしにして、ね、まあ、昨日もこんにちは、今日もこんにちは、つって、罪と付き合いと別問題として付き合ってはいけない、ということを言ってるんですよ。だから、今日の第一コリントの第一コリントのこれ何章ですか、
五章九節から
五章九節からというところを見てると、どんな人と付き合ってはいけないか、挨拶してはいけないか、食事を共にしていけないかということが第一コリント五章九節に書いてあるんですよ。第一コリント五章九節に書いてあるこの罪の類、これをやっている人たち、その人たちとは絶対に挨拶もしちゃいけない。そしてお食事を共にしてもいけない。で、食事と誰とするんですか？嫌な人とはしないでしょ？美味しくないから、食べ物美味しくなくなっちゃうから。ということは、食事をするっていうことは、罪は別個としてすごく仲がいいっていうことなんですよ。ね？だからそういうことはしてはいけないって書いてある。だから、本当に、この教会の中から取り除かなければならないことというのがこれだけ明確に書いてある。だから私たちは本当に気をつけなければならないんですね。特に働き人たちはね、されよされよ、ね、そういう罪から自分自身も離れ去りなさい。そういう罪の類を持っている人々からも離れなさい。ね、どんな人に離れなさいって言ったんですか？神の、ね、働きをしている、ね、神の器を、ね、耕かし、運ぶ人たち、神の器具を運ぶ人たちに、こういった罪の類を持っている人たちから離れなさい。その場所から離れなさい。ということを言っているんですよ。
で、それからイザヤ書の52章に戻りまして、されよ、そこを出なさい、汚れたものに触れてはならない、去りなさいと言われてる。で、その次に言われてるのは、その中から出て身を清めよということです。ね、身を清める、ヘブライ語、バーラーって発音するんでしょうか。これはですね、明確にするとか、あるいは選択肢を作る、ね、確かに洗練するとか清める、純粋にする、まあ、そういう意味あるんですけども、むしろ明確にするんですね。要するにグレーだったものは白黒をはっきりさせる、ね、選択肢を作る、明らかにする、ね、そういうのが元々の意味です。この清めるという意味ですから、その中から出て身を清めなさい。要するにもうグレーゾーンを白黒をはっきりさせなさい、明確化しなさい。そこあなたが出て、ね、そのように純粋になりなさい、 明らかにされなさい。自分の中のそういうグレーゾーンがあったならば、そこをはっきりと白黒をつけなさい。このことを言っております。私たちは何によって清められるか、純粋にされるか。洗われなくては、ね、汚れは落とせませんね。洗うべきです。御言葉の洗いでもって、御言葉の水の洗いでもって私たちは、ね、洗われて、シミやシワや、そういった類一切ない栄光の教会となるために、それがイエスさんの御心です。イエスさんはそのために、教会のために命を差し出されました。まず、私たちは御言葉の水の洗いでもって、私たちは清められる。ね、白黒はっきりされて、もはや黒は洗い流されて、白が残る。ね、そのことを目指すべきです。そして、次に12節。あなた方は、慌てて出なくてもよい。逃げるようにして去らなくてもよい。主があなた方の前に進み、イスラエルの神があなた方のしんがりとなられるからだ。
アメン。
アメン。ね、慌てなくていい、主は言われます。慌てて何かしようと考え出したり、ね、あれをしようかこれをしようかと、ね、そういうことを無理やり勝手になんか編み出して考え出して、ね、よく考えもせずにそういうことを、ね、あさっての行動を起こさなくてもいいんです。慌てなくていいんです。ちょうど主がなさることは、ね、明確に、ね、これが道だ。これに歩みなさい、ね。その主の明確な導き、それに従って私たちは歩んでいけばいいんです。まだグレーのまま、ね、これが主の御心だろうか。よくわからないけど、でも、ね、これに飛び込もう、ね。それよりも、そういう慌てることをしないで、むしろ、主に導かれるままに、ね、無理しないんです。主は先んじて進まれます。その主の先んじた導きに従って歩むべきであり、また、ね、主のしんがりがあなた方の、ね、後ろを守る。ですから、主は先んじて進まれます。主は、あるいはバックを守られます。ね、ちょうどエジプトを出たために、パロの軍勢が追いついたとき、ね、追いつく前までは主のその栄光の臨在は、他に先立って進んでおりましたが、しかし後ろからね、エジプトの軍勢が来たら、その主の栄光の雲は、後ろの方に移動して、そしてね、敵と、この神の民との間に、その主の臨在の雲は立ちはだかりました。主は前から後ろから皆さんを取り囲んで、ね、皆さんを見ておられ、皆さんを守られ、導いておられます。ですから、私たちは、その主の臨在の、ね、中間地点、そのね、まあ、学び会の時は、その主のサンドイッチで、ね、主の守りのサンドイッチ、前から、後ろから、ね、横から、左から、右から、その主の臨在のサンドイッチの中に、ね、サンドされて、そこで導かれていく。それが、ね、この、ね、あなた方は、慌てて出なくてもいい。逃げるようにして去らなくてもいい。主が皆さんの前に進み、またイスラエルの神があなた方のしんがりとなられるから。ですから主の臨在の真ん中を歩むべきですね。皆さん主の臨在から逃れて、ね、主の臨在のないところで仕事をしても空回りするべき、するだけです。ね、主は身胸でないところでいくら頑張っても、ね、虚しいんです。主が守るのでなければ、働き人の働きは虚しい。町を守る者の目が覚めていることは虚しいんです。主が守ってくださるその町の中にいるべきであり、また主は、ね、昼も夜も決してまどろむことはない主の見張りがあるところ、そこに私たちは留まっているべきであり、そこから離れて、いや私は、ね、何々して稼ぎたいんだ、ね、そちらの方に行くべきではないんです。この主のなさること、それに私たちは導かれていくべきです。ですから、ね、主の器を担う働き人、これは主の先導によって、また主のしんがりの守りによって導かれていくべきであって、ね、決して私たち自身が何かね、指導力を身につけるために、なんか世の中の教材を取り寄せようとか、ね、そういうことではなく、むしろ主の導きに従って私たちは導かれて歩んでいくべきです。本当に、この天聖教会の導かれ方は不思議ですね。最近、 もう場所が狭くなってきているんですけども、もうその、もうほとんどは、ね、私たちがなんか路上伝道してとか、そういうことではなく、むしろ私たちがね、もう遠隔地、ね、あの静岡とか茨城とか、もう毎週、交通費結構バカにならないんですけど、それでも行って、福音を伝えていたら、不思議とね、それに集ってくる人たちがいて、それに繋がって、そのつながりがまたつながりを呼んでいって、そして、何か最近もう場所が狭くなってきてるような、そういう形です。私たちの思いをはるかに超えているところで、主が導かれて、ですから、ね、本当に私たちの思い、私たちのなんか世の中的な知識、それによって動かされるのではなく、ただ主の導きに従って歩んでいくならば、主が本当に私たちの思いもよらなかった方面で、そっちの方でどんどんどんどん御業を働かせて、そしてもう本当にあれよあれよという間ですね。ですから私たちの世の中的な常識、ね、そういった、なんか打算的な、そういう計算づくなこと、これは捨てるべきであり、むしろ主が導かれる、主がね、ここで御言葉の種をまきなさい、主があちらに行きなさい、主がここにとどまりなさい、その主の導きに従って私たちは行くべきであり、とどまるべきです。そして伝えるべきところで伝えるべきであり、また、ね、その、断ち切るべきを断ち切るべきです。
主の御言葉というのは、与えなさい、するならば押して揺すって溢るばかりね、まだ与え返すということなんですね。人の計算方法とはもう全く違う。で、人に対して期待せずに、私たちの足しげくにイエス・キリストを届けに行くこと、そして本当に必要としていることを私たちの力限りそれを届けること、それを今まで天聖はやってきました。だから世の中的には計算つくで効率よくということが賢いことなんですけれど、天聖が今まで計算しない、そういう形でイエス様のただ御心に仕えて、それをやってきたことに一度もその計りが計り直されて祝福されなかったことが一度もないんですね。本当に私たち自身があんまり豊かじゃない時でも、主はもっと必要としているその教会を助けなさいと、そうすると私たちはそれをまだ目いっぱいできるだけのことを計算せずにやる。そしたら主ご自身がまだ私たちに計り直してくださる。天聖、この近辺の人々に伝道すればもっといいじゃないかという声があった時もありました。何も遠隔地にまで行ってこの教会に通えない人たちのために命の働きをしなくてもいいじゃないか、そういう声も一時期強くありました。でも主は遠隔地にいるのも私の民、近くにいるのも私の民、でも今は近くのものではなく遠いところ遠隔地に行って、そしてその御言葉を待っているあの人に私を届けてくださいと、主はいつも私たちに話しておられ、ました。本当に、うちの教会に来るということは想像つかない。もう3時間、4時間かけて行かなければいけないようなところ、そこに行って、たった一人のために福音を述べ伝えたり、そうすると、その一人が二人なり、三人なり、そして、まだその地元のどっかの教会が、クリちゃんが何人か増えて、で、そういうことを知っているうちに、いつの間にか教会の方も、まだイエス様の御心にかなった人たちが、ちゃっかりと一人一人。これが天聖教会の今までの成り立ちです。感謝に耐えないこと、こんな小さな教会で、この教会で訓練を受けて使わされた 働き人がもう幾人もいて、これからまだ正式に働き人としてまだその分を受ける人たちがもう何人もいて、もうすでに働いている人がいて、本当に感謝なことに割合的見たらありえないくらい今働き人たちが起こされていることを感謝です。主は私たちに地の果てまでに至り、私があなた方に命じたことを人々に教え、守り行うようにしなさい。これが主ご自身が天に上がる前に、この弟子たちに与えてくださった、その命令でもあり、お願いのことでもありました。小さな群れですけれど、この天聖が、その主の御言葉に従って、小さな歩みを続けていること、これは本当に幸いと栄誉に満ちたこととして、本当に感謝し、そして主の御名を褒めたたえたい、今この頃だと思います。
アメン。誠に主は私たちに、ね、貧しい思いを一度もさせたことはありませんでした。
アメン。
本当に全ての必要はね、あらかじめ満たされるんですね。
アメン。
もう、ここが道でなくなった。一体どうしようか。したら、主は不思議な方向から道をね、これが道だ、これに歩みなさい。どんどんどんどんそのようにして道を示して、今こうして、もう本当にね、3年前とか5年前で全然考えられなかった方向へと、天使は導かれております。それも健全な形で、命が増え広がり、喜びが増え広がる形で増え広がっております。もう本当にね、この天使、天気が多いんですね。ですから、主がね、今度はどちらに展開して、ね、ハンドルを切られるか、私たちはそれにしっかりとついていくべきであり、ね、主が、ね、先んじて進む、その歩みに私たちはそれを見て、ね、それは、ね、緑の牧場でも、死の影の谷でも、ね、そこに行くならば、主が、ね、そこに伴われて、あらゆる必要を満たして、潤して、守ってくださり、そして主が共におられるんですね。
アーメン。
私たちが歩む道のり、それは世の中の常識とはかけ離れております。世の中はね、打算とか計算づく戦略、自分自身で考えたこと、常識、それによって、ね、物事を考えて計画を立てていくんですけども、でも、主の道は違います。そして人々がそれを見るとき、時にはですね、それを察することがあるかもしれません。ね、イエス様の十字架の道は確かにそういう道です。イザヤ書の52章の13節以降を見ていきます。13節から。見よ、私のしもべは栄える。
アメン。
彼は高められ、上げられ、非常に高くなる。多くの者があなたを見て驚いたように、その顔立ちは損なわれて人のようではなく、その姿も人の子らとは違っていた。そのように彼は多くの国々を驚かす。王たちは彼の前で口をつぐむ。彼らはまだ告げられなかったことを見、まだ聞いたことがないことを悟るからだ。アメン。ね、ここはイエス様の、ね、苦難の姿を表しております。ね、彼は高められ、上げられ非常に高くなる。でもその前に、ね、多くの人たちは、ね、見て驚くんです。その顔立ちは損なわれて、人のようではなく、その姿も人の子らとは違っていた。ね、多くの人々は彼の前で口をつぐまされます。ね、損なわれる様。ですから、ね、一体これがあのメシアなのか、ね、一体これがあの世界を救うメシアであるのか、多くの人々は、ね、驚いて口をつぐんです。なぜなら、ね、メシアといえば、もうそんな、ね、損なわれて人のようではなくではなく、もう本当に立派な、凛々しい、強い、美しい、そういうのを人々は想像するんですけども、でも、メシアなるイエスは違うんです。私たちもですね、この、世の中を通っていくとき、蔑まれる、その現れがあるかもしれません。イエス様は、メシアとして来られた、ですけれども、また、 エルサレム入場の時は人々から、ダビデの子にホサナ言われて大喜びで迎えられたんですけども、でも彼は蔑まれました。罵られました。十字架につけられました。私たちの歩みもイエス様に続く歩みです、ね、時には、ね、蔑まれるかもしれません。人々がイエス様の顔を見た時、ね、もう本当に背けたほどに、ね、その哀れな姿は低くされるかもしれません。でもだとしても皆さん、御言葉にあって歩んでいるならば、皆さんはその道を貫くべきです。御言葉にあって歩む時、もしかしたらね、蔑まれたり低くされたりすることがあるかもしれないんですけども、でも御言葉にあって歩んでいるとするならば、その道を歩み続けるべきです。
アメン。
するならば、私の島では身を栄える、
アメン、
栄えることができます。
ハレル、
高められるんです。
ハレル、
上げられて非常に高くなるんです。
ア
メン。一時期イエス様は低くされました、蔑まれました。しかし今は非常に高く、ね、栄光の座についておられますね。それと同じように、皆さんも、ね、一時期もしかしたら御言葉に従順するように低くされたとしても、でもやがて主がその時を、ね、満了させ、皆さんを高く引き上げてくださるんです。
アーメン。
彼は多くの国々を驚かす。王たちは彼の前で口をつぐると、ね、よく書かれてあります。
イエス
様は、ね、ポンティオピラトやまたヘロデの前で、ね、あざけられました。でも復活した後、王たちは口をつぐみました。あっけに取られて驚きました。復活されて栄光の御座について、皆さんも同じです。皆さんも、ね、御言葉を従順すると、もしかしたら低く、ね、非常に低くされる時があるかもしれません。でももしそれが御言葉の道であるならば、皆さんそれを貫くべきです。
引
退するべきです。
アーメン。
イエス様は二日また三日の間地に伏しておりましたが、よみがえって天に昇り、今は天に上げられ、天上の高き御座に上げられております。皆さんも一時期、ね、十字架のようにまた三日の、ね、その地の底の味わいをするかもしれませんけれども、やがては皆さんも上げられて、皆さんの前に王たちは口をつぐんです、ね、王たちがもうボラボラと皆さんをあざけていたとしても、やがてイエス様の皆さんを引き上げてくださった後には、王たちは口をつぐみ、そして多くの人々が見て驚くんです。栄えるんです。皆さんは高く上げられるんです。これが主のしもべの姿です。見よ、私のしもべは栄える、書いてありますね。主のしもべは栄えるんです。御言葉に従順服従していく主のしもべ、それに用意されているものは栄光です。一時的には低くされるかもしれません。あるいは、ね、何が道であるのかよくわからないかもしれない。でも主の御言葉の導きに従って進みゆくならば、皆さんはやがて挙げられて、ね、国々の王たちさえも口をつぐむ、皆さんの前で口をつぐむようになり、そして主が確かに生きておられ、確かに主は皆さんを愛しておられる。御言葉に従順服従する人を主は愛してくださるのだと、すべての人が知るようになります。どうか皆さんは、ね、栄光の器を運ぶ者として、働き人として、皆さんを整えられましょう。そして皆さん自身の中から、ね、罪や汚れ、それはもう一切取り除く、そのことを、ね、皆さん常として歩みましょう。もしそれを常として歩まないのであるならば、振り落とされてしまいます。皆さんはどうかしっかりと、ね、栄光の器になるために、皆さんのうちの汚れ、罪、それは振り捨てて、本当に主に従って歩んでいく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。
ア
ーメン。ではこれより皆さん一人一人がそれぞれ祈る時を持ちましょう。主のしもべとして、主のしもべの道を歩むことができるように、また汚れの中から去り、またそれに触れることなく、身を洗い清めて逃げるようにして出るではなく、本当に主の導きに従って歩んでいけるように、今私たちも主の御前に出てそれぞれ祈る時を持ちましょう。 歩ませてください。あなたが歩まれた道を歩ませてください。御言葉に従い、御言葉に従順服従しつつ歩む道に、その先にあなたからの栄光が待ち受けていることを、これを確信しつつ喜びつつ歩むことができますように。いかに周りから王たちから蔑みという印が与えられても、しかしその場面の中に差し掛かっているのだという認識を持ち、それを乗り越えた先には王たちさえも口をつぐむその栄光が待っていることを感謝します。どうか御言葉の道に歩ませてください。主よ、十字架の道を歩ませてください。その道の果てにおいて主が私たちを待っておられ、栄光の我が主が迎えてくださるその恵みを感謝いたします。どうか主の来ます時に至るまで走り続けさせてくださいますように、栄光の主が迎えてくださるその幸いを喜び望みつつこの道を歩ませてください。主よ、あなたの来ます時に至るまで私たちは立ち上がり走り続け、主の栄光が満たすまで私たちのこの声が荒めの声となって、世に対し、敵に対し、サタンに対し叫び続けることができますように、主の救いの訪れを叫び続けることができますように、あなたの働き人としてのそのたしなみを得させてください。あなたを褒めたたえ、あなたを愛し慕う生徒たちをますます鍛らせ、ますます彼らを整え、あなたの整えられた働き人、あなたの勇士として育て上げることができますように、主はあなたが導いて祝福し整えてください。主イエス様の名前によってお祈りします。アメン、
アメン。55番ジーザスジェネレーション、皆さんお立ちになってください。
足の踏みを背負うよ、コリアンが立たずなよ、南の手強い様、山に踏み合った明治塔の門開く三代信仰の生きる様、起こしたまえ、起こしたまえ、支配する命の法則で汚れてしまう世代、耐え難い試練にも毅然と立ち向かう世代、世にが罪太り世代、起こしたまえ、起こしたまえ、支配する世代、おー知れた魂胸に抱き、おー and show so freedom、 みんな主を崇めるまで主のみんな呼ぶ、 Where are Jesus generation、支配する命の法則で汚れてしまう世代、耐え難い試練にも毅然と立ち向かう世代、世にがつい太り世代、起こしたまえ、起こしたまえ、支配する世代、おー知らた魂胸に抱き、おー and shouts for freedom、み し愛する世代失った魂胸に抱き、おおおエチャンスフォーフリーダー、みんな主を崇めるまで主の皆呼ぶ。Where Jesus Generation。
時にペリシテ人の陣営から一人の代表戦士が来た。その名はゴリアテ。ガテの生まれで背の高さは6キュビト。頭には青銅の兜をかぶり、身には鱗とじの鎧をつけていた。ゴリアテは立ってイスラエル人に向かって叫んでいった。お前らはなぜ並んで出てきたのか。俺はペリシテ人だし、お前らはサウルの奴隷ではないのか。一人を選んで俺のところに起こせ。俺と勝負して勝ち、俺を打ち倒す、殺すなら、俺たちはお前たちの奴隷となる。もし俺が勝って、そいつを殺せば、お前らが俺たちの奴隷となり、俺たちに仕えるのだ。そのペリシテ人はまた言った。今日こそ、イスラエルの陣を殴ってやる。一人を起こせ、一つ勝負をしよう。サウルとイスラエルのすべては、このペリシテ人の言葉を聞いたとき、意気消沈し、非常に恐れた。ゴリアテは立ち上がかり、私たちに、人々に、観衆に向かって、無理なんだよ吹きかけてきます。私たちはそれの言葉に踊らせていないでしょうか。ゴリアテの言うことになぜ従わなくてならないのでしょうか。ゴリアテが敷いたレールになぜ、それに従って歩んでいかなくてはならないでしょうか。今私たちはダビデになりましょう。この生意気なゴリアテを打ち倒すことができるように、信仰の人たちを育てられるように、この天性がダビデたちを育て上げられる、ジーサスジェネレーションを育てる決意された教会となることができるように、今私たちも祈る時を持ちましょう。
私たちを使わせてください。ゴリアテに勝ったダビデのような勇ましさを与えてください。
アーメン。
信仰のプライドを持って、何事にも主の御名に頼りきり、そして勝利を確信して歩む天聖一同でありますように、主を祝福してください。何より私たちを強くすることができるのはあなたの御名です。あなたの御名による勝利です。主よ、私たちがあなたの御名を呼ぶとき、強いあなたの力が私たちに移転されることを感謝いたします。弱い私たちが主よ強いものとなり、そして弱い私たちが強国となることを感謝いたします。主よ、今日も私たちが信じる信仰のゆえに、主よ、私たちがあなたの権威力から威力をいただいて、この様々な立ちはだかる山に海へと命じることができますように、そしてイエスキリストの皆によって永遠の門を開く世代となることができますように、イエスよ、あなたが私たちを祝福してください。信仰によって生きる世代、この世代が天聖一堂でありますように、そして信仰によってこの世を輝かし、勝ち得て余りある70名の世代をあなたが与えてください。主を起こしてください、起こしてください、起こしてください。祈って世を支配する世代をあなたは起こしてください。命の法則で世を変えてしまう世代をあなたが起こしてください。耐え難い試練にあっても毅然と立ち向かう、この旅でのような世代をあなたが起こしてください。そしてもうすでに十字架の上で勝ち得て余りあるお方にあって、私たちもビクトリー世代となることができますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。イエスキリストにあって私たちみんなが主の御名を崇めるその日まで、この地上のすべてのものが主の御名を崇めるその日まで、主よ、みんなが主の御名を呼ぶその日まで、主よ、私たちがジェネレーション世代となって主の御名を褒め立てることができますように、イエスよ、あなたが祝福してくださることを感謝いたします。強く惜しくしてください。あなたの御名を掲げて、主よ、強く惜しく出立つそのすべてのところにおいて、勝ち得て余りあるものでありますように、イエスよ、あなたが助けてください。イエス様の御名によって祈りました。ザコー
で汚れてしまうせない、手堅い試練にも毅然と立ち向かう世代、世に勝つ一人世代、起こしたまえ、起こしたまえ、
一人世代よ、
ザコーフォンヘブン、祈ってよ支配する世代、おー失った魂胸に抱き、おーおーおー、エンシャーフォーフリーダー、みんな主を崇めるまで主のみんな呼ぶ、レアジーサスジェネレーション、
祈って
祈ってよ、支配する命の法則で汚れてしまう世代、
アメン、
耐え難い試練にも毅然と立ち向かう世代、世に勝つビクトリー世代、起こしたまえ、
アメン、
起こしたまえ、
アメン、
そこFrom heaven 祈ってよ支配する世代、おー失った魂胸に抱き、おー Enchants for freedom、 みんな主を崇めるまで主のみんな呼ぶ、Where Jesus Generation 強く惜しく皆を掲げて勝利 Victory Yeah A call from heaven 祈ってよ支配する世代、おー失った魂胸に抱き、おーおーおー And shout for freedom、 みんな主を崇めるまで主のみんな呼ぶ、 Where are Jesus generation、
ダビデがそばに立っている人たちにこう言った、このペリシテ人を撃ってイスラエルの差し入れをすすぐ者にはどうされるのですか、この割礼を受けていないペリシテ人は何者ですか、生ける神の陣を殴るとは、生ける神の陣が殴られてヘラヘラしている場合ではないんです。ダビデはそれに対して憤りを覚えました。生ける神の地を殴るこの割礼を受けてない者は何者かと。しかしそれに対しこの霊的正当論を発したダビデを多くの人々はそれを常識で追いました。まあ、先に言葉を仕掛けてきたのは兄のエリアブで、お前の海原は分かってる、戦いを矢印回しに来たんだろう、そのようにダビデのその心意気を叩きました。続いてサウルは、あなたは若い、しかしあれは若い時から戦士だったと常識を吹きかけてきました。ダビデはそれでも主を見つめておりました。生ける神の陣を殴られたこと、これをダビデは憤りました。そして最後にサウルは自分の鎧兜を着せて自分の剣をダビデに着せました。ダビデはなぜサウルのお下がりでそんな身動き取れなくなっていいでしょうか。ダビデが選んだのは羊飼いの道具、サウルのそのお下がりは不採用、世の常識は不採用、神の道具、羊飼いの道具、羊たちを命がけて養い育て守ってきたその道具を持って ゴリアテに対しました。私たちも羊を今しっかりと飼うべき時は飼い、そしてゴリアテと戦うべき時はしっかりとゴリアテと戦う、この年の身を見つけるべきです。生ける神の陣が舐められている、教会が、生徒が、クリスチャンが世に、悪のサタンに、いるように言葉で殴られている。これに対し、我らもダビデのように立つべきです。そして、世の常識、それを脱ぎ捨て、また、偉い人の嘘狩りを、それを金繰り捨てて、ただ死の方法で相対すべきです。今、私たちもこのダビデのようになれるように、そしてダビデのように、聖なる生きがい、これが与えられ、また、聖なる言葉が与えられ、聖なる勇気が与えられるように、今私たちも祈り求める時を待ちましょう。
アメン、ハレルヤ。
愛するイエス様、神の子としてのプライドを与えてください。
アメン。
神の子として、主よ、あなたに敵対する者に対して頭を下げるようなことがなく、
アメン、
主に敵対する者に対して御言葉という固い確かな石を持ってダビデのように投げることができますように。
御
言葉から始まったことに本当に最後まで貫く、その信仰を与えてください。その神の子としてのプライドを身につけ、そして兄弟姉妹に本当に攻め寄る、また惑わすあらゆるものが来た時に、イエス様の皆によって、本当に愛と憐れみによって、その悪しきものを一緒に踏みつけ、そしてイエス様による勝利を、確かな勝利を得る私たちでありますように。イエス様、助けてください。イエス様、ダビデのようにたとえ若くても、また世の常識から見たら、また制度から見たら小さいものと思われる、そのような中にあっても、私たちには御言葉というイエス様が共にいてくださることを感謝いたします。
アメン。
聖なるプライド、聖なる勇気、聖なる力、その一つ一つを確かに身につけて、大胆に本当に世に勝つビクトリー世代として、私たち一人一人が歩むことができますように。そして歩む中で多くの勝利を得て、多くの霊的息子娘を得て、イエス様の神の国のビジネスを確かな成功をもって、主に栄光を捧げることができますように、助け導いてください。感謝し、信じてイエス様の御名によってお祈りいたします。
アーメン。 アーメン。じゃあこう、
そこヘブン、祈りの支配する世代、失った魂胸に抱き、おおおエンチャーズオフリーダム、みんな主を崇めるまで主のみんな呼ぶ、Where are Jesus generation?
祈って。
祈ったよ、支配する命の法則で汚れてしまう世代。耐え難い試練にも毅然と立ち向かう世代。世に勝つビクトリー世代。起こしたまえ。起こしたまえ。So come from heaven. 祈ってよ、支配する世代。おお、失った魂胸に抱き。おおお、エンシャーズオフリーダム。みんな主をあがめるまで主のみんな呼ぶ、 Where are Jesus generation? 強く、おお 愛する世代を知った魂胸に抱き、おおおエシャーズフォーフリーダム、みんな主を崇める場で主の皆呼ぶ。Where are Jesus generation?
今私たちはこの少年ダビデのように信仰の子供たち、子供テピリンをして、そしてダビデのような勇士たちを育て上げていくことができるように、そのような子供たちがこの天聖に集い、そして私たちはその子供たちにしっかりと教育ができるように、今ここに立って、そして見舞いで奉仕をしておられる外と働き人のように、信仰の子供たちがこれからますます増え広がり、ますます整えていくように、今我らも子供たちのために、テピリンのために新しい信仰世代を生み出していくことができるように、今祈る時を持ちましょう。
ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。主の御名を呼ぶ幼子をイエス様、感謝いたします。主の御名を毎日呼んでいます。朝に昼に夕にあなたの身元に集い、あなたの御名を褒めたたえています。感謝いたします。イエス様、あなたの御言葉をテフィリンさせてください。イエス様、あなたの勝利を得させてください。イエス様、あなたの御言葉を口に携え、行いにおいても言葉においても次世代を担うその働き人として今立たせてください。日に日に愚かな部分、弱い部分が取り除かれていることを感謝いたします。この幼子のようにイエス様、次々と続々とイエス様、あなたの御名を褒めたたえ、あなたの御名を呼び、勝利を得る信仰の世代を起こしてください。お願いいたします。あなたを愛し、あなたの御言葉を宣言する、世に勝利する、イエス様、あなたの分取りを、分取りに3日かかる、そのような命の分取り屋を育ててください。お願いいたします。あなたに期待いたします。愛する主イエス様のお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。
はい、イスラエルの王ダビデの子ソロモンの箴言。これは知恵と訓戒とを学び、悟りの言葉を理解するためであり、正義と公義と公正と世代を訓戒を体得するためであり、わきまえのない者に分別を与え、若い者に知識と指導を得させるためである。知らない者はこれを聞いて理解を深め、悟れない者は指導を得る。これは箴言と比喩と知らない者の言葉とその謎とを理解するためである。主を恐れることは知識の始めである。愚か者は知恵と訓戒を探すも、我が子よ、あなたの知識の訓戒に聞き従え、あなたの母の教えを捨ててはならない。それらはあなたの頭の麗しい花は、あなたの首飾りである。我が子よ、罪人たちがあなたを惑わしても彼らに従ってはならない。もしも彼らがこう言っても一緒に来い。我々は人の血を流した身に待ち伏せし、罪のないものを理由もなくこっそりない。闇のように彼らを生きたままで飲み込み、墓に下り物のように彼らを生きたままで飲み込み、墓に下り物のように、あだよと食べ物を見つけたし、分取り物でワイワイの家を満たそう。お前もワイワイの間で胡蝶を引き、ワイワイみんなで一つの財布を持とう。我が子よ、我が子よ、彼らと一緒に道を歩いてはならない。あなたの足を彼らの遠い道に踏み入れてならない。彼らの足は悪に走り、血を流そうと急いでいるからだ。問い神が見ているところで網を張っても無駄なことだ。彼らは待ち伏せして自 自分の血を流し自分の命をこっそり狙っているのに過ぎない。利得をむさぶる者の道はすべてこのようだ。こうして持ち主の命を取り去ってしまう。知恵は巷で大声で叫び、広場でその声を上げ、騒がしい街かてで叫び、町の門の入り口で語りかけている。わきまえのない者たち、あなた方はいつまでわきまえのないことを好むのか。あざけえ者はいつまであざけえを楽しみ、愚かな者はいつまで知識を憎むのか。私の叱責に心を止めるねや。今すぐあなた方に私の礼をすすぎ、あなた方に私の言葉をしよしよ。私が言ったのにあなた方は拒んだ。私は手を伸べたが帰り見るものない。あなた方は私のすべての通告を無視し、私の叱責を受け入れなかった。それで私もあなた方が災難に遭う時にはやい、あなた方を恐怖が襲う時は邪気を、恐怖が嵐のようにあなた方を襲う時、災難が積もる風のようにあなた方を襲う時、苦難と苦悩があなた方の上に下る時、その時彼らは私を呼ぶが私は答えない。私を探し求めるが彼らは私を見つけることができない。なぜなら彼らを知識を憎み、死を教えることを得たばず、私の通告を好まず、私の叱責をことこなく侮ったからである。それで彼らは自分の行いの身を喰らい、自分の徳や身に飽きるであろう。わきまえのない者の半身は自分を殺し、愚かな者の安心は自分を滅ぼす。しかし私に聞きしたかる者の安全は自分を殺し、
または
しかし私に聞きしたかる者は安全に住まい、災いを恐れることもなく安らかである。
アーメン。
ハレルヤ、この栄光の子供を感謝いたします。主よ、私たちはこのあなたの御言葉をよく子供たちに教え込み、家に座っている時も道を歩く時も寝る時も起きる時もこれを唱えようと、このことをしっかりと伝えていくことができますように。そして栄光の子供たちがどんどんこの日本に、この世界に増え広がっていきますように、世界を塗り替える世代となっていきますように、テピングされて、あと頭脳が面積化され、体力も面積化されて、どんどんあなたにあって整えた子供たちを生み出していくことができますように、イエスよ、テペリンの働きに依存しんでいる一人一人を祝福し、ますますあなたが霊を、頭脳を、栄光の窓を開いてくださいますように、どうかあなたが祝福してください。あなたの祝福のうちに我々一同が歩んでいることを信じて感謝し、またあなたが備えてくださる将来と希望の未来に期待し、私たちの尊き主イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。
ハレルヤ、愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。本当に病気がちな子供でした。ジュースをこの持っていて、その薬が欠かせず、そしてアレルギーがあって、その薬も欠かせず、まだ腸の働きが悪く、毎日足すもののためにその薬を欠かさず飲まなければならない子供でした。そして脳も不都合があり、いつも目薬をこの眼科からいただいていった子供でした。風邪をひけば必ず病院に行き、そしてその薬をいただかなければ治らない子供でした。でも主よ、あなたがこの子供に信玄というテピリンを知ることによって、この子供の中にあなたの命の御言葉が与えられ、そしてその命の御言葉を口ずさみ、その言葉の意味を教えているうちに、あなたの真理が入れば入るほど、この4歳の子供の中にあなたの命が増え広がり、そして主よ、耳で聞いた言葉を文字として普通に覚えるようになり、そして算数を教えてみると足し算引き算が普通にできるようになり、言葉遣いがものすごく丁寧になり、この子供を知っているみんなが、神は生きておられる、主は生きておられると、主の皆を褒めたたえることができるようにと、主よ、あなたがこの書いておくのを通して、あなた自身が生きておられる神であることを 証ししてくださったことを感謝します。主よ、今本当に巷では子供たちのこの教育が、また子供たちの育みが非常に悩まされていて、親は子供とのように育んでいくべきか、養育していくべきかがよくわからず、まだ幼稚園や、まだ学校においては、子供たちにどのようにすればいいのかわからない。電話ワイヤーをしている今、この頃です。どの主よ、このテフィリン、このテフィリンを通して主よ、あなたが、この本当に手口が見えない、この問題に対して、あなた自身のこの解決を、この言葉を通して主よ、あなたが教えてくださったことを感謝いたします。集団生活ができないと診断されていました。でも主よ、本当に今は手の4歳より立派で本当に素晴らしいこの子供です。これこそイエス様の御業であることを感謝いたします。主よ、カイトは本当にあなたの御業によって豊かに豊かに育まれて祝福されて、あなた自身に預かる子供はどれだけ礼儀正しく、まだ知恵深く、そして節度があって、そしてこの世のリーダーとして育まれて今育てられているか、それをこの子供を通してあなた自身が証しして、あなた自身が明確に主をあなたが表してくださったことを感謝します。これからもこの天性において主をこういうような子供たち、カイト君のような子供たちがもっともっと育まれて主を育っていく、行くことができますように、そしてこの時代を担うリーダーシップがある子供たちを主を本当に育てていくことができますように、イエス様あなたが祝福してくださることを感謝いたします。御言葉を教えてみたら主よ、勉強がもう本当に普通にできるということを、今まだ他の子供を通して今主よあなたが証ししてくださっていることを感謝いたします。主よ、このもう本当に鬱な時代にあなたが私たちにこの光に満ちたこの方法を教えてくださり、そしてあなたの皆が崇められていることを感謝いたします。主よ、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。イエスよ、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。海斗君に続くまだ他の子供もあなたが送ってください。今年中にこのテピリン学校のためにそのすべてのことが全部主よ終了できて、そして来年からはこの近隣の子供たちをテピリン学校に招き入れることができますように助けてください。イエス様の皆によって祈りました。アメン。
祈って。
火の手を支配する命の法則で汚れてしまうサタン。耐え難い試練にも疑念と立ち向かうサタン。世に勝つビクトリーサタン。起こしたまえ。起こしたまえ。The call from heaven. 祈ってよ、支配する聖霊。おー、死のた魂胸に抱き。おー、エッチャみんな主をあがめるまで主のみが呼ぶ Where Jesus Generation。
いや、この時間この日本のためにまた世界の国々のために祈りましょう。世の中は暗闇に満ち溢れております。人々は死の影の谷の中で絶望して埋めているかのようです。日本に光が届けられるように、福音が届けられるように祈りましょう。そして彼は今まさに必要の満たしがを覚えている人々、地震やまた諸々の災害、戦争、諸々の人災、それによって埋めている人々に速やかに助けが届けられるように、また経済的に逼迫をしている人々のために、また絶望に打ちしがれている人々のために、彼らに速やかに助けが届けられ、そして幸いを得るように、福音が届けられるように、今この日本また世界人々のために特に覚えて祈る時を持ちたいと思います。
アメン。 イエスよ、アメン。
国々の民の種族よ、主に捧げよ。栄光と力を主に捧げよ。
アメン。
御名の栄光を主に捧げよ。
アメン。
捧げ物を携えて主の大庭に入れ。
イエスよ。
聖なる飾り物を身につけて主にひれ伏せ。全地よ、主の御前におののけ。主よ、全地が主の御前に恐れおののき、主の栄光を持って主に捧げることができますように。主よ、この日本を憐れんでください。アメリカを憐れんでください、
うん、
ヨーロッパを憐れんでください、
うん、
韓国を憐れんでください、
うん、
イエスよ、ロシアを憐れみ、中国を憐れみ、
うん、
その他諸々の国民を憐れんでください、
う
ん、彼らが互いに争うことをやめて、平和であることを学びますように、
うん、
平和であることを身につけて、そして今まさに貧しい国々、貧しい人々、飢えている人々、助けが今まさに必要な人々に、そのすべて速やかな助けが届きますように、主よ、また自然災害、また地震、物々のことによって苦しんでいる人々を主よ、憐れみ助けてください。この日本、放射能のこの問題、未だ解決しておりませんが、しかし、それを人が口に隠しております。イエスを憐れんでください。速やかにこのことを、この問題を解決させてください。主よ、政治的な人災によって苦しんでいる人々を憐れんでください。主よ、指導者たちをあなたが憐れんでください。作り変えてください。彼らが人のために、命のために働くものと作り変えられますように、どうしてもそれをやめないであるならば、その座から下ろしてくださいますように。より優れて、より命のために働く指導者たちを主を立ててくださいますように。どうかこの日本、この世界、その指導者、上に立てられた君たち、王たちを、どうかあなたが清め、祝福し、悪しき者を取り除き、聖なる者をそこに植え込んで、そして命の働き、命の政治ができますように、どうか導いてください。そして主よ、我々の長男の国であるイスラエルを憐れんでください。この国が固くなりイエスキリストをメシアとすることを拒んでいる、これを取り除いてくださいますように。速やかにあなたをイエス様を主として、あなたを王として、そしてイスラエルが誠に本来のアブラハムの子孫としての祝福に預かることができますように、世界をイエスキリストの福音によってリードする国となりますように、どうかイスラエルを憐れんでください。主を国の中から来たらせてください。その国がますます命によってあがなれていきますように。イエスを信じる信仰が満ち溢れる国として、主を世界をリードし導く国として、主をイスラエルを清め祝福し憐れんでください。主イエス様、あなたが来てください。この国、この日本、この世界、イスラエルにあなたがとなってくださいますように。どうかあなたが来たらせてくださいますように。憐れんでください。主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りします。アーメン。
足の踏みまっさらよ、ゴリアテが再びたのよ、皆によって強いサタン山に踏み絵と命じ、ドアの門開く世代、信仰に飲み生きる世代、起こしたまえ、起こしたまえ。予定を支配する、命の法則で汚れてしまう世代、耐え難い試練にも毅然と立ち向かう世代、世にが罪遠い世代、起こしたまえ、起こしたまえ。支配する世代、おー、沈んだ魂 起，我哦 and shout for freedom。みんな主を崇めるまで主のみんな呼ぶ。Where are Jesus Celebration? 豊かな支配する命の法則で焼かれてしまう世代。耐え難い試練にも毅然と立ち向かう世代。世に勝つビクトリー世代。起こしたまえ、起こしたまえ、The call from heaven、 祈ってよ支配する世代、おー主の魂胸に抱き、おーおーおー and shout for freedom、 みんな主を崇めるまで主のみんな呼ぶ。 Where are Jesus generation、 強く惜しく皆を掲げて、勝利ビクトリー、 Yeah! Call from heaven、 祈ってよ支配する世代、おー主の魂胸に抱き、おーおーおーShout for freedom、 みんな主を崇めるまで主のみんな呼ぶ。 Where are Jesus generation、
御霊も花嫁も言う、来てください。これを聞く者はくださいと言いなさい。
アメン。
乾くものは来なさい。
アメン。
命の水が欲しいものはそれをタダで受けなさい。
アメン。
主を来てください。
アメン。
我らは一度あなたが来てくださいという思いを持って今日も集いました。主を速やかに来てください。そしてあなたを待ち望む生徒たち一人一人に今日も豊かに報いてください。
アメン。
今日も見舞いであなたが来られる日を待ち望みつつ、その時が速やかに来たることを願いつつ、見舞いで取りなし祈りました。世においてまだあなたを知らない人々が大勢おります。彼らのために祈りました。主どうか一人一人の祈りにあなたが応えてくださいますように。また破る口に立って取りなし祈る戦士たちをまさすこの国にこの世界に豊かに起こしてくださいますように。主よ、四六時中祈りが捧げられる教会としてこの天聖がますます立てられていきますように、どうかあなたが祝福してください。そして今日見舞い集い祈りし、生徒たち一人一人の祈りに心を合わせ、私たちの尊き主イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。
アーメン。
主の祈りです。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく万事のものなればなり。アーメン。終わりに兄弟姉妹たち、喜びなさい。
アーメン。
完全なものになりなさい。
アーメン。
慰めを受けなさい。
アーメン。
一つ心になりなさい。
アーメン。
平和を保ちなさい。
アーメン。
そうすれば愛と平和の神はあなた方と共にいてくださいます。
アーメン。
聖なる口づけを持って互 互いに挨拶を交わしなさい。
アーメン。
すべての生徒たちがあなた方によろしくと言っております。
アーメン。
主イエスキリストの御恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが生徒たち一人一人の上に今も後も世を限りなくありますように。
アーメン。アーメン。イエスよ、イエスよ、それぞれで祈ってください。